詩編の20編。いつものように私が奇数節を読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。詩編の20編。指揮者のためにダビデの賛歌。苦難の日に主があなたにお答えになりますように。ヤコブの神の名があなたを高く上げますように。あなたの穀物の捧げ物をすべて心に留め、あなたの全焼の生贄を受け入れてくださいますように。私たちはあなたの勝利を喜び歌いましょう。私たちの神の御名により旗を高く上げましょう。主があなたの願いのすべてを遂げさせてくださいますように。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神、主の皆を誇ろう。主よ、王をお救いください。私たちが呼ぶときに私たちに答えてください。旧約聖書を読むときに、まあ、詩編も特にそうなんですけど、まあ、旧約聖書、まあ、特に旧約聖書でしょうね。その、予言的な話をするときに、その予言にはいくつかの通りがあるんですけど、まあ、こういう、その、まさにそのことを言ってる、もう誰を指してるかっていうことをまず私たち知らないといけないし、で、それと同時に、その予言的にもっと他にもその指してる人がいるんですよ。例えば、この詩編の20編っていうのは、第一義的にはこれはイエス・キリストのことを指しますよ。イエス・キリストが願っておられること。それは、すべてのその苦しみや、すべての苦難を前にして、神が願っておられるように、十字架の苦しみを通して、神が愛しておられるその人類のすべてを救おうと、その贖いを成し遂げたんですよね、イエス・キリストは。それがそのイエス・キリストの願いですよ。もちろん、父なる神の願いでもありますよ。これはイコールですから。イエス・キリストは、その、父なる神が願ってた通りを行ったって。父が語りなさいって言ったことをすべて語り、やりなさいって言ったことをすべて行ったんです。でイエス・キリストが、その十字架の、その技をすべて成し遂げてくださいますようにって。その予言、イエス・キリストを指して、その祈りでもあるんですよ。だ5節にあるように、あなたの勝利、イエス・キリストの勝利を喜び歌おうって。イエス・キリストはその私たちの罪をすべて負ってくださって、私たちをその代わりに私たちがその罪から自由になるわけじゃないですか。それも主にある勝利ですよ。私たちの肉に対して、その神の霊が勝利してくださるわけです。また、イエス・キリストはその死なれて、葬られて、で、3日の後に蘇られたわけですから。死をも打ち破ったんですよ。神の力によって。それは勝利ですよ。イエス・キリストのこの勝利によって、私たちは、その、立ち向かうことができるんですよ、悪いものに。悪魔に対しても。私のその、肉を励ましてくる、応援団長のサタンに対して。もうすでに、2000年前にイエス・キリストが死者の中から復活されたことによって、サタンは負けてますから。その力あるイエス・キリストの皆によって、またその十字架の勝利によって、私たちは常に戦いにイエス・キリストの戦いを戦って、そして勝利すること、勝利を私たちも得ることができるんです。毎日の生活の中で。それはキリストが、その神が願っておられたこと、またイエス・キリストがその願ってたことが全て彼が、そのイエス・キリストが成し遂げてくださったからです。完了したって。一番最後のイエス・キリストの言葉ですよね。十字架。 終わったって。すべて終わったって。もうあの2000年前に終わったんですよ。すべて。私の罪も全部許された。終わったんですよ。だから7節にあるみたいに、そのあるものは戦車を誇り、その力とかね。で、あるものは、その、馬を誇るって。馬っていうのはその、お金でしょうね。自分の持ち物。でも私たちの神、主の皆を誇ろうって。イエス。神は救いとか、神は救うという皆ですよ。イエス・キリストに与えられているその皆は。で、パウロは、その私は、その、主にあって、私の弱さを誇ろうとも言いましたよ。私たちがその弱い時に、私たちが強い方であるイエス・キリストを呼び求めるからです。弱いと、強いものを助けてくださいって強いそのイエス・キリストを呼び求めるんです。自分が弱いって分からないと、キリストを求めないんです。だから自分の弱さを誇れるんですよ、私たち。俺こんなにできないんだぜ、すげえだろうとか、そういう話じゃないんですよ。どれだけ神に従えないかとか、どれだけ神に従わなかったかっていうのは、全く誇りにならないんですよ。それは恥ですよ。でもそんな私でさえも、神に助けを求めるのであれば、神はその声を聞いてくださって、私たちを報いてくださるって。だから誇れるんですよ。自分の弱さ。神が助けてくださるからです。そのイエス・キリストの皆を誇ることができるんですよ。それがその二つ目ですよ。適用として。イエス・キリストのことも察し、また、あなた、私にも、これは、向けられてるわけですよね。また、お互いのためにその祈るときに、この二十篇を使ってもいいわけですよ。主があなたの願い通りにしてくださいますように。あなたのすべての計りことを遂げさせてくださいますように。四節。イエス・キリストは、その、願っていること、すべて測っていること、その考えていること、計画していることっていうのは、その神が願っておられるところに、その沿っていました。だから、何の心配もなくこの4節を祈れるんです。でも、ヤコブさんが言ってるみたいに、その求めないと与えられないんだけど、もし私たちがその欲望から、その肉を満足させたいがゆえに、悪い動機から願うんだったら、それは聞かれないでしょう。だからじゃあ何が悪い動機で何が正しい動機で何が正しい願いで何が正しくないかっていうのはもう聖書読まないと聖書学ばないと分かんないですよ。私が今これ願ってる私のこれは必要だと思ってるんだけどこれはどうなんだろうかって聖書は何て言ってるんだろうかっていうことを原則として学ぶ必要もあるし実際に祈ってみる必要もありますよ。これはあなたが願ってることなんでしょうかって教えてくださいって。長く祈る必要はないですよ。私はこう願ってますって。でも、あなたがどう願ってるか教えてくださいって。あなたの願いだけがなりますように。終わりです。それで手放していくんです。自分が願ってる通りにならなかったとしても、神が願ってることがなっていきますようにってそう願ってるわけです。そうすると、イエス・キリストを通して与えられるその勝利を、私たちは味わって喜ぶことができるんです。だから私たちは弱さを誇ることができるんです。戦車を誇ったり、自分の力を誇ったり、馬を誇ったり、自分の持っているものを誇ったり。そうする人たちはその膝をついて最終的には倒れてしまうんです。でも本当に自分にできないことを自分にはその力がないことを認めて神の前にその助けてくださいって助けを求める者は立ち上がってまっすぐ立つんです。私たちが助けを求めるときに苦難の日に神が答えてくださるからです。イエス・キリストによって。神は私たちを助けてくださるんです。神はイエス・キリストを支え、イエス・キリストもそのもちろん神なんですけど 100%。100% 人間だったんです。私たちと同じようなその弱さを覚えるし、私たちと同じようにその誘惑されたんです。ヘブルの4章に書いてあります、15節。あらゆる面で、あらゆる点でその誘惑されたって。だから私たちの弱さに同情できない方じゃないって書いてあります。 でも神が助けてくださったんですよ、神、イエス・キリスト。だから一つも罪を犯すことなく、すべて神が願っておられるその願いを成し遂げたんです。私たちも同じです。同じその条件でやってくださったんですよ、主が。私たちにもその主にあって不可能ではないんです。確かに弱いし、確かにできないことたくさんあるけど、確かに私は神ではないんだけど、100% 人間終わりなんですけど。でも、イエス・キリストを 100% 人間であったイエス・キリストを助けてくださった。力を与えて導かれた方が、同じ方が、私たちが呼ばわるときに、私たちの声を聞いてくださって、私たちを助けてくださるんです。必ずですよ。約束なんですよ。そういう毎日を過ごしていきますよ。この御言葉に生きれますように。あ、そうですよね。で終わることがないように。苦難を覚えたらその毎日の生活で。神に従いないというのが苦難ですから、私たちも。その時に、自分の力や自分の持っているものや自分の経験を誇って頼るんじゃなくて、自分の弱さを認めて、こんな私をも愛して、こんな私でも引き上げて、力を与えてくださる方である神をイエス・キリストにあって求めていけますよ。